藤沢のフットボールフリークの皆様、明けましておめでとうございます。始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィー2026。ごめんなさい、勝手につきました。MC は私カツオブシシカです。よろしくお願いいたします。この番組はエブリサー藤沢の番組でございまして、チームのサッカー情報、そしてですね、さらには日本世界、そしてね、今回も来ていただいております寺尾さんのサッカー情報も聞いていこうかなと思っております。はい、ということでお時間は5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話0466-281685、和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発、そして SEO 対策まで、あらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたい、こうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。0466-25-5386、西尾建設。
はい、ということで、新年一発目でございます。エブリサ藤沢ユナイテッド代表の桜井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そしてクーバーコーチングジャパン寺尾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで年またぎでちょっとね、寺尾さんによりお話を聞いていきたいなと思っております。前回はね、石川 SC の皆様にお話を聞いて、まあ、日本のね、まあ、ジュニアの、まあ、雰囲気を寺尾さんに改めて感じ取ってもらってというところなんですけど、中国とかですと、そういうジュニア年代とかはそのサッカーに対する向き合い方ってどんな感じなんですか？
ここの10年ぐらいで割と雰囲気は変わってきてですね、
はい、
まあ、国絡みで国全体でサッカーを強化しようという雰囲気がこの10年ぐらいであって、で、小学校のサッカーチームを必ず持たないといけないよとか、
はい、
地域で何百箇所サッカー場がないといけないよとかっていうのが、はいはい、まあ、割とトップダウンで、指令が来てたりしてたので、なのでサッカーをする子は必然的に増えていたりとかっていう状況は、はい、ありましたね。
あ、そうなんですね。やっぱ今あれですか、やっぱ各年代とかで日本の、ね、方がコーチやったり監督やったりってあったりするんですか、その代表のアンダー世代というか。
はい、今は U の16、17ですかね、元ベルマーレの方が監督やられてて、
あれ確かめちゃくちゃその成績良かったですよね、確か中、そうですね、そのアンダー16の、
はい、
それって あれなんかニュースで見た、あれやめちゃったんでしたっけ。
16、17、18と確か2世代日本人の監督いらっしゃって。
あ、そうなんですね、はい、結構入ってるんですね。
そうですね、
知らなかった。
で、片方はもう退任されてですね、もう片方の方はこの間大会終わってその後どうするっていうのはまだ出てなかったみたいですけど、まあ、契約の問題とかもあるでしょうから。
はいはいはい、
はい、
じゃ結構その日本のサッカーに対しては結構そういうリスペクトある感じなんですかね。
はい、まあ、近年 の, そのアジアの中でのとか、はい、ワールドカップでの成績もあるので、
うん、
日本のサッカーは非常に注目されていて、で、まあ、中国の国民もやっぱりサッカー好きなので、
はい、
なんで我が国は、成績出ないのに日本はこんなに強いんだっていうところで、うんうん、違いが理解したいわけですよね、
はいはい、
でその中で例えば細かいボールタッチの練習とかっていう日本式ボールコントロールみたいなのは結構動画とかでもいろいろ紹介されてたりしますね。
日本式って出るんだ。
はい、
そうなんだ。なんかに我々からしてみたら日本式かも、特に何も感じない
ボールタッチ、
はい、ですけど、じゃあそういったその各世代とかアンダー世代、その日本その中国代表の部分でなんか寺尾さんとかが関わってきたところとかってあったりするんですか？
代表チームとかには直接関わってないんですけど、
はい、
昨年2025年ですね、はい、夏に、とあるプロ選手に個人的に指導したりとかっていう機会に恵まれたりしました。
プロ選手、
はい、
わ、そう、あ、そういう時ってそのどういう形で向こうからオファーがあったりするんですか。
これ結構偶然も重なってですね、はい、私今北京で活動してるんですけど、その選手は北京のチームではない違う地域のチームにいるんですけど、もともと出身が北京 で、
うん、
で彼の親御さんと我々のスタッフの一人が知り合いだったとかいうつながりもあって、うん、
はいはい、
でオフで帰ってきてる時に、なんかできないかっていうことで、うん、向こうから相談があって、
ご縁ですねこれも。
そうですね、はい、
なんか日本なんかよりその確率すごい低そうなのに、人も国も広いから、
はい、
そこでたまたまつながるみたいなこともあるんですね、サッカーやってると。
ただそのサッカーの世界ってやっぱり狭くて、
はい、
特に日本みたいな高校サッカーとか、
はい、
大学サッカーみたいな発展してる感じはないんですよね、
うんうんうん、
まあ、先ほど言ったあの小学校とかはたくさんサッカーする環境広がってきてはいるんですけど、はい、それでも中学生とかになって上手な選手はそのいわゆる体育学校みたいなのとかプロのクラブチームに引っ張られてっちゃってみたいな成長の仕方なので、
なるほどな、
普及みたいな感じで誰もがサッカーやってるっていう感じは少ないんですよね、
はあ、でも なんか 草サッカーみたいなのあるんですよね。
あります。以前に私来た時に、ね、いろんな地域の町サッカーリーグみたいなのは、はい、とても盛んでっていうのはありましたけども、
はあ、じゃあそういうちょっと楽しみ方もあるわけなんですもんね、
はい、
なんかいわゆるその体育学校とかに行けなかった人たちがどうするんだろうってすごい思ってて、あ、もうサッカーおしまいみたいな感じなんですか。
そうです。
結構勉強法とか、
はい、今すごく言われてるのが12歳引退問題っていうのがあって、
早すぎ12歳で引退、
はい、
12歳で引退、
小学校でその体育学校が中学からってことですか。
まあ、一般的にはそのぐらいですね。で、まあ、その体育学校にはいろんなスポーツ、バスケットもあれば、はい、卓球もあったりとか、
体操だとか
バドミントンとか、はい、いろんなのがあってみたいな中で、まあ、そこに行けない人たちっていうのはやっぱり勉強のプレッシャーが向こうはすごく強いので、
あ、
じゃあもうサッカーやっても成功しないわけだからきっぱりやめてみたいな、まあ、サッカーだけに限らないのかもしれないですけど、
はいはいはい、
みたいな12歳引退問題っていうのは言われてますね。今うちで教えてる子たちも4年生5年生の子多いので、
はい、厳しいですね。
それやっすね。なんか
意味わかんないですけどね、我々もういい大人ですけど引退するなんて考えたことないですけどね、
なんか普通のね、その日本のその、ね、サッカー少年団その地クラブチーム、ね、これから中学校行ってもとか、ね、高校行ってもみたいな、うん、サッカーライフがあるかと思ったらね、寺尾さんとかいわゆるその送り出した先がもうないみたいな子も出てくるってことですもんね。
はい、
うわきつっちょっと
すごいですね。もう競争があるってことですよね。もう小学校から、うん、でそのエリートの子たちが体育学校に行って、
で
そうじゃない、
そうなると12歳までの間に短絡的な結果がある人たち、はいはいはい、クラブ監督たちの方が評価されるわけで、
なるほど、
なので、イメージしやすいかもしれないですけども反則してでもとか、まあまあ全員がそうじゃないですよ。
そうなっちゃうよな。でもいやそういう風になっちゃうんでしょうね、
はい、
生き残るためにはみたいな、
いわゆる日本でもすごく昔にあった勝利至上主義みたいな、もちろん中国でもそういう考えじゃない人もいるし、一概に悪い表現になったらちょっと違うんですけど、はい、それはそれで違うんですけど、うん、はい、
いやそっか。
なので12歳でたとえその、まあ、競技志向のサッカー引退したとしても、うんうん、 まあ、我々みたいな組織が週に1回でも2回でも遊びにおいでよっていうような機会は作ってあげたいなとは思ってい
て、いやそれ素敵、いやそうしてあげてほしい、うん、いやサッカー好きなね、だって結局人気なわけじゃないですかサッカーが、はい、
めちゃめちゃ人気です
ですもんね、はい、だからもっとねなんかラフにとか気軽にね、うん、サッカーやれる環境とかね、だからそういったこの前も言っていただいた草サッカーリーグみたいなのが盛り上がるのもなんか納得するなって、うん、
はい、
すっごい話変わるんですけど、
はい、
じゃあサッカー目指すしダメでした勉強しますと、
はい、
じゃあサッカーに限らずじゃないですけど、ちなみに中国とかにそなんかお笑い芸人みたいな人っているんですか、
お笑い芸人
どうですかね、いないはずないですけど、あんまり向こうで向こうのテレビとかあんまり見ないので、はいはいはい、正直わかんないですけど、なんかでもそんなようなの見たことあります、日本のお笑いに憧れてる方たちがいらっしゃって、
はいはいはいはい、
で日本からどの地域か忘れましたけど出て行って、その日本流の、ボケて突っ込んでみたいなのだったりとかっていうのを、はいはい、日本っぽくやるような人たちのなんか集まり、
はいはいはい、
グループソサエティみたいなのがあるって
聞きました。あるんだ、お笑いちょっとコミュニティみたいのがあって、
はい
はい、ね、よく海外とかなんかドリフとか、うん、あの風雲たけし城とか結構すごいレジェンド番組、はい、海外でも人気って聞いたことがあって、だからそういうのをちょっと なんかこっそり見たりとか、うん、してるのかな分かんないんですけど、
そういう竹市場的なサスケみたいなのとかは、はいはいはい、あの名前変えたようなプログラムみたいのはあります、見たことあります。
あ、そうなんだ、うん、いやっていうのもそのサッカー選手になるってだけでもそんな厳しいのに、なんかお笑い芸人になるっていう、うん、何の説得力もないこの職業で、その中国においてこれどういうポジションなんだろうと思って、だって絶対、いや分かんないです今聞いた雰囲気とかなんとなくのぼやっとしたイメージですけど、本当にいや俺はお笑い芸人になるぜって中国の子供が親に言ったら多分めちゃくちゃビンタされるんだろうなと思って、
うん、
目覚ませって日本でも多分言われるぐらいなのに、そんなにその、ね、将来の、まあ、ビジョンみたいなのが早々決まる国において、
うん、
そういったエンタメ系の職業ってどういうあれなんだろうと思って、
そうですね、それこそサッカー選手になるより確率が高いかどうかって言われたら、
いやですし、はい、サッカー選ごめんなさい本当、まあ、自分がお笑い芸人だから許してください、あのサッカー選手の方があの誉れがだいぶあるんですよ
だ
からサッカー選手頑張って目指します、うん、など頑張れよなんですけど、うんうん、なんかお笑い芸人になりますって言った時はなんかうんみたいな、どっちかっていうとね、明るい近所のおっちゃんがお前面白いから吉本入れよみたいなこと言われてようやくなるぐらいとか、うん、そういうイメージの職業だと思うんで一般的には、
まあ、自由度が高いというかどんな道でもお笑い芸人とかだったらありますもんね、どういうお笑いを目指すとか、
いやそうなんですよ、結果的に最終的にみんな、まあ、僕みたいな人ですけどお笑いのじゃない仕事をめっちゃやってるみたいなことありますからね趣味がなんか仕事になったりだとかありますけど、だからそういったエンタメ業界、まあ、おそらくですけどじゃあ音楽とか、はい、中国も音楽学校絶対ありますもんね、
あるでしょうね、はい、
だからそう音楽学校とかでも、うん、多分12歳ぐらいから足切りみたいになって、うん、その音楽学校みたいなのに専門のところにすごい人が結構行くんでしょうね、はい、
そうですね、
でそれ以外の人はじゃあ勉強だっつって、
はい、
いや大変だ、親も必死ですね、
うん、大学に入れる入れないとか、ガオカオって言うんですけど、
はい、
あの大学のレベルとかっていうのが、うん、その後々の仕事とかにだいぶ影響するのは、うんうん、ちょっと前の日本みたいな感じはあるみたいですね、
はいはいはい、あ今すっごい急に思い出しちゃった、僕大学の時の教授に、はい、あのリー先生って中国の先生がいて、
はい、
その北京大学出てて、めちゃくちゃ頭いいんですよ、はい、で僕大学は在学中にもう養成所行くって決めたんですね、でもリー先生は大学に入ったんだからあの大学院に行くのが当たり前だろって考え方だったんで、うんうん、でも僕はあのお笑いやりたいんだよって言って、 でもリー先生はいや大学院行くのが大学生だみたいなので、うん
はい、
なんか全然折り合いがつかず最終的にあのテストの問題すっごい難しくて留年しました
これリー先生来週ぐらいゲストを呼んだ方がいいんじゃないですか 当時の思いとかを、
ですごい。でもリー先生はめちゃくちゃいい先生だったんですよ、うん、本当に。なんかあの結構その飲み会とかはちゃんとみんなでワイワイやってくれるタイプですけど、勉強の時になったらちゃんとやるみたいな、
はい、
メリハリがすごいちゃんとできてる方で、すごい愉快な人だったんですけど。
中国の方はそういう真面目な方が多いですよ。
あ、ですよね。
すごい真面目だし、
あの飲む時はみんなで楽しむみたいな、
はい、1対1でみんな話すとあのフレンドリーで、はい、優しくてっていう方多いですよ。
そうなんですよ、
とか、はい、
いやそうなんですよね、まあ、なんですか、その当時ゼミがあって飲み会とかあるじゃないですか、うん、でじゃあなんか研究終わって、じゃあお疲れ様でしたの会があって、で生徒たちいるじゃないですか、で乾杯ってやった時にリー先生だけ一人で全あのコップのやつ全部開けるんですよ、うん、で言い出したのが、なんで皆さんハイを開けてないんですか、うん、乾杯っていうのは完全になくなるで乾杯でしょ、はい、みたいな、怖え
そうですね。
でもみんな確かにって言って、はい、リー先生にお世話になってるんでそんなの思い出しましたけど、いや確かに大学行ったりとかそういったところに勉強に対するモチベーションもすごいですもんね、
はい、
いやそりゃ成長しますわ。だから本当だったらサッカーもね、今後日本式を、日本式って言ったらもしかしたらいいかもしれないですけど、そのちゃんとしたトレーニングとか、あより中国の形に、文化的なところも含めて形に収まっていったら多分もっと強くなるんでしょうね。
そうですね、まだ整理されてない部分も多少なりともあるとは思うので、まあ、それが整った時にはやっぱり今よりは当然強くなってきてっていうのはありえると思うんですよね、
はいはいはい、はい、いやそうだな。だから桜井さんだって結構代表戦とか中国怖かったですもんね。
そうですね、
グーパーの結構来るから。でもなんか寺尾さんの聞いて、ああでもなんか そういう環境できたから、うん、そっかっても思っちゃいましたよね。多分結構な人納得しそうな気がします、これ聞いて。
そうですね、
なんか人柄じゃないけども、そういうもんだみたいな、中国とはじゃなくて、いやそういうストーリーがあって、うん、そういう風な選手も出てくるよね、うん、みたいな、
はい、
っていうの多分みんな分かってないと思うから、いやこれめちゃくちゃいいお話聞けたな、うん、
あの文化とか教育背景みたいなのは少なからず影響してると思います、
分かんないですけど、いや純粋に喋ってたらあの普通に嫌な感じとかないじゃないですか。
全然ないですよ、みんないい人
ばっかりです。むしろいい人みたいな、はい、だからなんか不思議でしょうがなくて、それが、
はい、
個人で喋ってる時はめちゃくちゃいい人だけどなっていうのがあって、うん、はい、リー先生も含めてですけど、他のあの
リー先生も含めてなんですね、
はい、含めてなんですけど、はい、本当に なんていうんですか、なんかいい人が多いというか、うちの母親がパート先の中国人の方を家に招き入れてた時があったんですよ、
はい、
うん、はい、その時に話一緒にいたその中国人の、まあ、夫婦で2人いたんですけど、
はい、
でその中国の夫婦の方々からはうちの母親は日本のお母さんって言われてて、うん、
はい、
だからあの僕が帰ってくると毎日いるみたいなで日本語喋れないんですよ、母親も中国語喋れないんですよ、
はい、
だけどなんか3人でなんか中国の餃子の作り方教えてもらってるんだっつって、言葉通じないのになんだこのコミュニケーション能力って思いながらも、でもやっぱ言葉通じないですけどいい人っていうのはやっぱ通じましたし、うんうん、なんかこの辺のなんかネットの情報とかだけじゃなくて実際にやっぱあってなんか感じてっていう体験っていうのをやっぱちゃんと身をもって感じた方がいいですよね。
そうですね、ま、大きい話になるとその国と国の問題とか、まあ、その辺はちょっと置いといて、まあ、
置いといて本当そう
変えようがないし、我々下々の人間が、で人と人とで接したらそれは違う国で生まれ育った人なんで、考え方とかそこに至るプロセスとかで違いがあるのは当然なんですよね、
うん、
だけどそれさえ理解しちゃえば、うん、悪い人なんてそうそういないし、
いやそうそういないですよね。
逆に考えればどこの国にも悪い人はそりゃいるだろうっていう、はいはいはい、逆に考えればそうですよね。
だから根本的に言うと別に国違うだけ人間的な性質の部分はみんな一緒だよねっていう、
はい、
感じしますよね、話してみたら、はい、だってよりね寺尾さんはもう身を北京ですよね今、はい、置いてるわけですから、よりそれを感じるわけですもんね、
はい、はい、そうですね。
だって普通に 中国の方に なんだこいつ嫌だなっていうのは、それと同じように日本でもそう、日本人でもいるわけじゃないですか、嫌、はい、だなこいつって、はい、それと等しいわけですよね、言ったら
全く同じですね、はい、
そうだわ。いやなんで、あの桜井さんなんか、
はい、
寺尾さん経由でなんか中国のいい人材を、
いい人材、
エブリさん留学みたいな形で
前ちょっとありましたよ ね、練習参加に来てもらって、
あ、もうあったんですか、
はいはい、
知り合いの子で一緒にサッカーしてたチームの子、はい、若い子がいてですね、
はい、
まあ、その子はあの中国国内だけじゃなくて海外で活動することにも興味があって、
はいはいはい、はい、
で日本にちょっと行ってみたいんだって言って、18歳だったですかね、その子がプレーする環境ちょっと紹介してほしいって言ってたんで、
はいはいはいはい、
エブリサさんにちょっと行かせましたね、
夏休み、はい、2、3ヶ月、はい、練習、あれ夏休み冬休み、
夏ですね、
2、3ヶ月練習参加して、めちゃめちゃ勉強になりましたって嬉しそうに帰ってきました、
ね、いやそういう、いや、 やっぱいいな、サッカーボール1個あったら関係なくコミュニケーション取れるとやっぱいいですよね、はい、うん、
なんかその子たちが言ってたのは本当なんかこう日本、まあ、うちのチームの選手たちはみんなこう練習の時にこう上達しようと思ってやってると、うん、真剣に打ち込んでる、はい、でなんかやっぱ普段やってる環境だとなんかこう勝つとか、
うん、
なんかこう成長じゃないみたいな、
あー、なるほど、
チームでこう強くなろうとかじゃなくて
結果、
うん、なんかこう
勝つとか
やっぱこう練習のなんか位置づけはちょっと違うみたいな、
うん、
でそれがすごい嬉しかったみたいなこと言ってました、
ね、はい、個人の上達、チームの上達とかその長い目の
そうですね、
ビジョンプランとかじゃなくて、はい、目の前のやつを勝って、うん、その勝ちという結果を積み上げていって評価されていくっていう、うん、
それがシステムだからか、さっきの話とちょっとつなが
る、いやそうですね、はあ、うん、めちゃくちゃいい内容だっためちゃくちゃいい内容だった。これなかなか聞く機会ないっすよ、
まあ、そうですね。
リー先生のあたりどうなるかと思いましたけどね。
だからリー先生はいい先生ですって話ですから、
なるほどな、
はい、ディスってるわけじゃないですか、お世話になりましたって、めちゃめちゃテスト難しかったねって思いましたからいいじゃないか俺はと思ってでもまあまあまあ、だからそういったね、いやー、いろんな国なんか考えさせられるな、なんかんって思った時はなんかその表面的なものでネットからの情報とかからじゃなくて何か背景があるのかもしれないってちょっと
そうですね、
考える必要ありそうですね、
うん、そうですね、まあ、でもハマれば絶対強くなると思う、
いや絶対強いですよね、
恐ろしいですよ、
はい、まあ、おそらく日本も海外のリーグで選手がプレーし始めた頃って、うん、11人全員がすごいんじゃなくて、
うん、
例えばその香川選手とかでもチームの中の一つのパーツとして両足が使えて細かいターンができてとか、そういうパーツがチームに必要だったはずなんですよね。でそれが増えてきたから今の状態にもなって日本のチーム全体が海外でできるような選手が増えて、なので例えば中国みたいな国だったらまずは一人が外に出て、フォワードならフォワードでボールさえ出てくれば点取れるとか、来たボールは跳ね返せるセンターバックとか、
はいはいはい、
まずはそういうとこから始めてみたいなとこを考えるといいんじゃないかなとは個人的には思いますね、
うん、本当に日本が辿ってきた歴史をそのまま追体験するじゃないですけど、もう中田英寿、はい、出てきてみたいな、
うん、
で中村俊輔だ、稲本だとかポポポって出てきてって、はい、でだんだん数が増えてって、はい、結果的には国のサッカーが強くなってますよねっていう、はい、
うん、
それしかないか言ったら、
それかその逆で国内リーグが、他の国からたくさん選手が集まるような環境になるか、ドイツとかイタリアみたいなとこですよね、はいはい、プレミアリーグみたいな、
これまた難しいですね、なんか言っちゃったらそのね、サウジとかも、
はい、
ね、選手来たけど結構国の国際サッカー力下がってないかって言われてますもんね。
そうですね、
バランス
難しいです、
ね、サウジの前は中国だったんですよ、うん、それが、
いやそうですよね、
ドログバがいてテベスがいて、はいはいはいはい、アネルカがいてとかっていう段階で、オスカー復帰がいて
みたいな、はいはい、そうだオスカーも言ってた、チェルシーの後ですもんね確か。
そうですね、
そうなってくるとやっぱりサウジも中国もそうかもしれないですけど、やっぱその海外のプレミア、セリア、スペイン、ドイツ、ブンデスリーガとかもそうですけど、その多分リーグのその下まで結構ちゃんとしてますもんねきっと、はい、その一部だけじゃなくて、うん、でも一部だけがってなっちゃうと、うん、よくないのかな。おそらくサウジってあります、中国ってあります、2部
あります、あります、
はい、2部とかあったり
するんですか。2部3部ありますね。
あるんですね、はい、それでもやっぱダメになっちゃったんだ。
やっぱりその外国人が来てオールスターゲームみたいにやるんじゃなくて、それを支えるのはやっぱり自国の国の選手たちがっていうのができるかどうかっていうのがキーなんじゃないですかね、うん、
ベース、
はい、
中国のサッカー選手とか、
まあ、今のサウジもそうかもしれないですけどね、うん、その有名選手がいなくなったらもう何も残らないっていうんだったら、うん、逆に効果ですもんね。
いやそうですよね。
J リーグもその発足当初とかは、うん、有名選手いっぱいいましたけどね、
うん、マジで知らなんか、なんか、まあ、たまたま1994年か、はい、ぐらいのワールドカップかなんか見たときに、なんかスキラッチって得点を、
はいはい、90年ですかね、
90年ですかね、
はい、
ジュビロにいたんですね、
はい、
で名前だけスキラッチってのは知ってて、
はい、
でワールドカップの得点って僕知らなかったですよちっちゃい時は、うん、
はいはいはい、
なんか外国のおじさんがいるぐらい、はいで最近それ見て、あスキラッチってそうだったんだみたいな、
はい、
そう考えたらめちゃくちゃいましたもんね、
は
い、
リネカーも
そう、リネカーもそう、
そうね、
だからすごい選手いっぱいいたんです、
で
も多分その当時からですよね、3人しか出場できないとか
当時は3人だったね、ありましたね、
だからなんか
外国人
は、はい、うん、一度にピッチ
に、なるほど、
だそれが10人とかになっちゃうとやっぱり現地の人が出れなくてみたいな、うん、
なるほどな、いやー、ごめんなさい、ちょっともう時間切っちゃいましたちょサッカートークなんてちょっと、はい、もう再現ないんですけど、
そうすね、
ちょっとエブリさんもね一部上がりますから、
はい、今年はいい1年にしたいですね。
そうです、はい、1026年なんとかまた一つ上のステージに上がれるようにね、うんうん、エブリさんも応援していただけたらなと思っております。はい、はい、ということで改めて寺尾さん2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、来週は難しい、
なくはないです。
なあ、わかりました、ありがとうございます、はい、なくはないかもしれないということなので、もう来れる時には来てもらいたいと思います改めて桜井さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではまた来週お会いいたしましょう。皆さんさようなら。